仏教大学仏ラジ。さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月第2第4金曜日のこのお時間から生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされます。前回聞けていない方もバックナンバーをこちらで何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部公共政策学科3年生の小山渉と、
仏教大学社会学部現代社会学科2年生の井出司でお送りします。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
ファックスは075-432-5806 075-432-5806 です。なお仏ラジでは公式ツイッターもやっています。ツイッターアカウントは @仏_ラジオ @butu_radio です。また最近インスタグラムも始めました。こちらは仏ラジのメンバーの日常も配信中です。アカウントは仏ラジオ butu_radio です。仏ラジで検索お願いします。というわけで、
はい、
井出くん初登場というわけで、
はい、まあ、この仏ラジというものには少し見学させてもらったりとかはしていたんですけれども、はい、うん、いきなり MC にさせてもらいまして、
いや、もうもちろん高校でも放送部をやってたんだっけ。
そうなんですよ、高校でも、まあ、放送部の他にも4つぐらい見学をしたりとかしていろいろやってはいたんですけれども、
すごいね、
はい、放送部でまあアナウンサーもしていたので、まあ、こういうふうに、うん、FM ラジオでやらせていただくっていうのはすごい嬉しいことですね。
よかったね、
はい、
生も初めてなんでしょ。
生も初めてですね。
いや、すごいね。いや、もうこれからも頑張っていこうね。
はい、お願いします。
お願いします。最初のコーナーの前にここで1曲お聴きいただきましょう。ウルフルズでバカサバイバー。
続いてのコーナーは学生の今です。このコーナーではニュースでは伝えられない学生の日常をセキララにお伝えしていきます。特に学生の皆さんがコロナで変わったなと思ったことや新しく挑戦し始めたこと、不平不満、また学生じゃない方からの学生に聞いてみたいことなどをツイッターで募集しています。ハッシュタグ学生の今をつけてツイートよろしくお願いします。のだけひらがなで、あとは漢字で学生の今です。ラジオネームなどを添えてつぶやいていただければこの放送でご紹介させていただきます。メッセージお待ちしています。
お待ちしてます。
ということで、初コーナーなんですけれども、
はい、
早速一通メッセージをもういただいております。
いただいてる、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジオネーム雨にも負けて風にも負けてさんからいただきました。
ますます、
人間関係が変わったなと実感。コロナや他人との距離感が人によって違うので、少しだけお茶をしようかなと思っても抵抗なければ一緒に行かないと誘ったり、逆にその距離感なのと不安になったり、価値観はそれぞれ違うと分かってはいるけれども線引きがうまくできなくて、とのお便りをいただきました。まあ、そうですね、
ですね、
私もまあ学校の食堂で友達と話をしようよって誘う時だけでも、
うん、
まあ、抵抗なければっていう風な文言を言って誘った覚えがありますね。
前置きを ね、
そ う、 やって
ね。
そうなんですよ。でしかも席をする時にもとか、なんかいろいろエチケットが今すごい厳しいので、うん、
はい、
まあ、しばらくはこの状態が、ね、続いてしまうのかなっていうのも。
そうですね、続きそうですね、ずっとね。
まあ、でも仕方ないのかなという感じに思っています。
はい、
はい、それではまず仏教大学の現状というものを皆さんにお伝えしていこうかなというふうに思うんですけれども、はいはい、 仏教大学は秋学期の授業がですね9月の21日から始まりまして、原則対面で現在授業が再開されています。しかしですね密になる状況を避けるために100名以上の受講者がいる授業はオンライン授業というものに切り替わっています。はい、ちなみに小山さんは、対面授業とオンライン授業の比率っていうのは、どれぐらいになっていたりとかしますか？
比率ですか？はい、ね、対面が1かな、対面1オンライン4みたいな、そういう状況になってますね。今
10割に戻すと28みたいな。
28ですね。
なるほど。
そうですね、
僕は結構対面が6ぐらいで、でオンラインが4ぐらいなんですよ。
64、
はい。教員免許を取るために私授業を取っていまして、
はい、
それがどうしても実習というか模擬授業というものをしないといけなかったりするので、
大変ね。
そうですね、それでどうしても増えてしまうっていうのもあったりするんですけれども、ただ学科の授業しか取っていない子というのにね、話を聞いてみたんですよ。
はい、
そしたら週1回しか来ない、
週1
でしか学校に来ないっていう子もいて、
はあ、
なんかその人それぞれによって授業のその形態が違うんだなっていうのを感じましたね。
来る人もいれば来ない人もいるかもしれない。
そうなんです
よ。そういう状況ですね。
しかもこの学科っていうのも私先ほどの自己紹介のところにも言わせていただいたんですけれども、社会学部の現代社会学科というところにいるんですね。これが仏教大学で一番人数の多い学科になっていまして、どうしても100名以上超えてしまう率が高いみたいで、他の学部の子に聞いてみると、普通に週4とか来てるよっていうのが多かったので、社会学部だけ週1とかが多いのかなというような。
学部ごとに違うんだ。
はい、でも結構この授業以外でも日常生活であったりだとか、アルバイトとかもしてる人が多いと思うんですよ。
そうですね。
その中で大変だなと思ったことがあると思うんですけれども、はい、ありますか小山さん？
僕ねアルバイトでね、はい、僕コンビニに勤めてるんですけど、
はい、
飛沫防止用のシートですか？
なんかレジの前にかかってる、はい、ビニールみたいな
垂れ幕みたいなのがね、
はいはいはい、ありますね。
あれがねもう未だに慣れないですね。
おー、なるほど。
その今までも心の距離ってお客さんと自分であったと思うんですけど、
はいはい、
明確な壁ができちゃったみたいな、なんか変な気持ちになっちゃうんですよ、ね、
視覚的にもこう遮られてるっていうのが、そうそう
そ
う
そ
う、
なんか悲しくなっちゃって。はい、
でも多分当分はねこれは外れないと思うので、
はい、
確かに慣れるというよりかはもう仕方がないという、
ね、普通になっていくのかな。
そうですね、普通になっていってしまうのかもしれないですね。
ですね。
はい、この秋学期のオンライン授業さっきもお話しさせていただいたんですけれども、仏教大学はオンデマンドという形式なんですね。
オンデマンド、
はい、オンラインとオンデマンドどう違うんだっていう方も多分いらっしゃると思うんです。
はい、
学校によって、教室に集まってオンライン授業を受けるというようなさまざまな形もあるみたいなんですけれども、オンデマンドっていう形はですね、
はい、
先生が例えば授業の動画を上げられたとするんですけれども、それが最近話題の Zoom であったりだとか、Google クラスルームというもので、双方向で授業をするのではなくて、
はい、
好きな時間好きな場所で学生が好きなタイミングでこう見ることができる
授業
を、そうですね、受けられるというのがオンデマンド形式なんですね。そうなんです。これがなかなかオンラインをと対面を交互にやるっていう学校とかもあったりとかして、
はい、
それはすごい大変そうだなって思うんですけども、
ね、
オンデマンド形式も、後で動画を見ないといけないとかっていうのも大変ではあるんですが、その中でも春学期特に課題の量って大変じゃなかったですか？
多かったですね、実際。
多かったですね。
その先生方がやっぱりその不安に思われてるのか、そのなんていうか勉強本当にやってるのかなっていう不安からそうやって送ってもらってるみたいな、はい、そのこっちも答える義務があるわけですから、
はい、
答えていくわけですよね。でもちょっとその課題の多さには度肝を抜かれたところありましたね。
そうですね、なかなかこの普段授業を受けてる中でこれだけの春学期の量の課題はないのかなと思ったんですけれども、このなんでこんなに課題が出たのかっていうのを私は仏教大学の先生に聞きまして、そうするとですね2つの理由があったみたいなんですね。
ほうほうほう。
で1つは先ほど小山さんもおっしゃったように、 先生が、うん、まあ、好意で
好意、ね、
まあ、皆さんがちゃんと勉強できてるかなっていうの確認の意味もあって、うん、まあ、皆さんが、まあ、家にずっといるわけですからしっかり勉強できるかなということで、うん、まあ、出してくれたっていうのもあるんですけれども、
ありがたい、ね、
うん、もう一つがこう文部科学省からの要請だったみたいなんですね。
へえ、そうなんや。
はい、これがまあしっかり勉強できているかをちゃんと課題を出して確認してくださいねというような意図があったみたいです。
なるほど。
はい、あのなかなか大変だったとは思うんですけれども、まあ、皆さんね、こういうふうに乗り切ったであったりだとか、
うん、
まあ、課題はこういうふうにして消化していったよということを、はい、改めてツイッターなどでつぶやいていただければいいかなというふうに思います。
はい、ハッシュタグ学生の今ですね。
はい、ハッシュタグ学生の今でございます。はい、それではここで1曲聴いてもらいましょう。はい、季節は秋ですけれども、新しい土地でここから始めていくという思いを歌った曲です。グリーンで桜カラ
ー。インドア研究会。インドア研究会とは、引きこもりがちなこのご時世、マンネリ化した日常を打開すべく一人のインドア学生が立ち上がったという体で、ゆるーくインドアのあれこれを学生目線で研究していくコーナーであるということなんですが、
はい、
急に毛色変わって井出くんついてくれてますか。ま
あ、そうですね、僕もインドア派の方なので、はい、家ではパソコンのゲームをずっとやっていたりとかもしているので、
うんうん、
まあ、この研究会にも入れるんじゃないかなと思ってます。
仲間だね、嬉しい ね、
はい、
ね、大丈夫かって言ったら自分が今一番大丈夫かって感じなんですけどね。改めていきますよ。
はい、
今回研究していくテーマは VS コロナ太り。
おー、
今聞いていただいているリスナーの方の何割かはドキッとされたのではないでしょうか。コロナ太り、僕もね今ドッキリしてます自粛期間中にね、どうしても生活習慣が乱れてしまったり、自堕落な生活になってしまうことがあったと思います。そこでどうしても運動不足になっていたり、食べ過ぎたりしてしまった末のコロナ太りというわけで、井出くんはどうでした？
はい、僕は、まあ、コロナで家にずっと行ったはいたんですけれども、
はい、
太ってはないですね。
おっと、運動は？
あ、運動はまあ多少散歩とかはしてましたけれども。
じゃあ敵ですか、あなた僕ね太ったんですよ
あ、なるほど。
そう、今回のテーマ VS コロナ太りは、そんなコロナ太りの被害者である僕とそうでない井出くんの戦いになっております。コーナー一発目から研究はどこに行ってしまったんだという感じになっておりますが、ね、早速ね、口喧嘩するだけのコーナーやと思ってますか皆さん。違いますよ。
あ、違うんですか。
はい、コロナ太りに勝ったものは勝利の秘訣や自慢を、負けたものは、まあ、言い訳ですね、言い訳とか敗因をぶつけ合うという、世界で一番不毛でありながらも平和であり、コロナ太りを、ね、解決する何かになる、そんな争いとなっております。争いなんですかねこれね。
まあ太ったのか痩せたのかみたいな感じではあると思うんですけれども、
はい
はい、
最終的にはね、僕らとリスナーさんの皆さんのね VS コロナ太りになりますからね。人類 VS コロナ太りですからね。
コロナ太りは敵なのかというところから、まあちょっと考えてはみたいですけれども、
俺そっか。
あ、まあ、まあでも続けてい
きましょう。いや俺は認めんぞ、はい、俺は敵やと思っとると。
ああ、なるほど。
よし、いくぞ。
はい、
また今この放送をお聞きのそこのあなた、コロナ太りに関する何かしらの思い、この時間に晴らしてしまいませんか。もしよければツイッターにてハッシュタグ VS コロナ太りでその思いを届けていただけると幸いです。ラジオネームなどを添えてつぶやいていただければ、この放送でご紹介させていただきます。もしかしたらあなたのツイートが採用されるかもしれません。というわけでね、早速噛んだ、
はい、
早速やっていきましょうか、
はい、
先行はじゃあ井出くんから。
あ、僕からでいいんですか。
いいですよ、
はい。まあ、僕はまあコロナ期間で、まあ、特にこれをやったみたいなものはあんまりないんですけれども、
あ、はい、
まあ、一番は腹筋をやったことかなというふうに思います。はい、ま
あ、
僕も放送部、今高校で放送部をやっていたって先ほど言わせていただいたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、大学でも放送局に入らせていただいてるんですね、
はい、
でその中で、まあ、春学期中にこのツイッターの企画というものをやらせていただきまして、
はい、
まあ、その時にですね、まあ、自分の滑舌であったりだとか、うん、発声がすごく甘くなってるなっていうのを感じまして、
あ、やっぱアンニャその
そうですね、使ってないとなんかインナーマッスルがみたいないうものがありまして、あ、はい、あの放送部とかでよくある足上げ腹筋って分かりますか。
きついやつですやん、
はい、足を、まあ、寝っ転がった時に足だけをこう上げたり下げたりとかして腹筋を鍛えるっていうものなんですけれども、それがですね最初は5回ぐらいしかできなかったところが、はい、今は結構20回ぐらいできるようになって、
だいぶできますね、
だいぶできるようになったんですよ。
すごい、
まあ、やっぱまあそこが、まあ、このお肉というか、まあ、腹周りには効いたのかなというふうに思ったのと、
はい、
まあ、一番は僕のお父さんが広がりなんですよ、言ったら、
うん、
すごいもう、まあ、結構なお年なんですけれども、うんうん、もうなかなかウォーキングとかでももうつかなくなっちゃってて筋肉とか
は、
まあ、でもその遺伝が食べても食べても太らないという遺伝が僕が太らなかった理由なのかなというふうに、
うん、悔しい悔しいな、そうやって聞かれると、いや言われると本当に悔しいね、
は
い、
ああなるほど、
いや悔しいな。
じゃあ小山さんのそんな太ってしまった理由といいますか、
はい、その前にねちょっとね、
はい、
あのハッシュタグ VS コロナ太りのね、はい、コメントいただいてるんですよ。
いただいてるんですか、
はい、
ありがとうございます。
ご紹介しますよ、
はい、
ラジオネーム雨にも負けて風にも負けてさんです。まさかの2回連続登場です。
ありがとうございます、
感謝します。私の知人に圧倒的インドアの人間がいるのですが、その子曰く自粛期間とはコロナに勝った負けたではなく、別に私はいつも通りだし、なんなら世間が私に合わせてくれてるハトって思ったよと言ってました、はい、勝った負けたではないらしいということなんですが、そうですね、
まさにその通りだと思います。
僕ら今若干のね争いに疑問を抱いてましたけどね、
はい、
ラブ&ピースですよやっぱり皆さん。
いやもうだってコロナ太りって結局は、まあ、自分との戦いじゃないですか。
そうですよ結局自分に負けてしまった、もうこのまま自分 の、 あの言い訳のターンに入りますけど、
はい、
もう自分に負けたっていうのが一番でかかった。
あなるほど、
やっぱり大学の授業がねさっきも言った通りウェブ授業になったっていうのもね、
はい、
あの原因やと思うんですね、
はい、
元をたどればさっき言った通り自分の自堕落さ、
うん、
自堕落さです、うんうん、僕も井出くんも同じくもともとインドアで極力外には出ない人間なんですけどね、
はい、
学校に行かなくなっちゃうと運動が皆無と。
そうですね、
で僕みたいな人間は太っていってしまうと、
うんうん、
いや悲しいけども結局は自分のせいだと、
はい
言い訳をしてはいけないよと。
そうですね、
教訓をいただきましたね、ま
あ、家の中でも僕みたいに腹筋をされていた方とか、うん、それこそなんかあの筋トレ道具とかを持ってる方はやっていたと思うので、
うん、
そこの違いなのかもしれないですね。
そうですね、もともと僕大ぐらいなのもあると思うんですけどね。
確かに今までこう運動、まあ、歩いただけとかでもなってしまうんで、うん
はい、
そうですね、
大変です。
はい、
はい、というわけで双方の意見が出揃ったということで、でも結局ねどうやってコロナ太りと戦うかっていうのは実はいろいろ調べてきてて、
はい、
食生活であったら何を食べたか記録するいわゆるねレコーディングダイエットっていうなんか一昔前くらいにも流行ったんですけどね、そういうのがあったりして、
はいはい、
運動であればねウォーキングとかジョギングとかそういうのももちろん効果的なわけで、もうなんならね階段を上り下りするだけでね痩せるんですよ。
そうなんですね、
人間というのはもう本当にね単純なものです頑張って汗をかいたらね人間というのは痩せるんです、
はい、
まあ、それに努力の差とかそういうのはいろいろありますけども、
はい、
頑張れば必ず達成できると、
うん、
も
う
自分のせいにした方がいいですねこの場合はね、言い訳をしてはいけないと、うん、ポジティブに生きていきましょうというわけで、
はい、
こうしてね若干お茶はけてやってまいりましたこのコーナーですが、今後も続くかもしれないインドアな生活をね少しでも笑いに皆さんをね笑顔に変えられたらいいなと思ってます、ね、急に真面目にやってなんなんでしょう ね、
このコーナーはね、まあ、あのお便りで少し目が覚めたと言いますか、
いや本当目覚めましたね、ありがたい限りですね、
はい、
いやもう本当にね言い訳言い訳言うてますけどね、
はい、
もうこのコーナーやる前とかね普通に言い訳してますからねあのサンドウィッチマンさんがよくやってるあのドーナツが輪っかやからゼロみたいな、
あカロリーゼロ理論ですね、
そうそうそうそう、はい、それそれそれ、はい、その理論にね基づいて生きてたんですけどね、ちょっと甘えるくらいならいいかもしれないけど頑張ってみたい、
はい、
そんな気持ちになりました。皆さんもねぜひね運動しましょう、
はい、
コロナ太りに立ち向かいましょ う、
しょう、はい、
というわけで以上インドア研究会でした。さてエンディングのお時間となりました、
はい、
どうでしたか井出くん今回。
いやなんかめちゃくちゃ緊張していたんですけれども、うん、やってみるとあっという間で、
あっという間やね、
まあ、話してるのもすごい会話のような感じで喋らせていただいたので、そうそうそう、もう楽しかったなっていう思いの方が、うん、すごい勝ってますね。
普段と同じような会話やったもんね。
そうですね、
そう、もう雑談ですほぼ雑談みたいになってますけど、ね、
僕らの雑談を垣間見てもらうみたいな、
はいはい、これがね学生のリアルですよ。
そうですね
これが仏大です
、はい、
というわけでね、今回ね、はい、井出君と一緒に対面して座ってるわけですけども、
はい、
あのねリアルで会ったのって、はい、つい最近なんですよ。
あ
びっくりしますよね。
まあ、そうですね、7月までに、うん、なんて言うんでしょう、ウェブ上で、うん、Zoom とかでは顔を合わせていたんですけれども、まあ、顔を合わせていると言っても僕らのなんて言うんでしょう、僕は音声だけで入っていたので、うん、まあ、あんまり知らなかったんですけれども、そ
う
そ
う、で顔を合わせたら身長差が7センチ差で俺がちっちゃいっていう、
9月に入
って悔しいね、はい、これもまたねね、
はい、
そういえば井出くん、なんかお知らせあるみたいで。
あ、そうなんです、まあ、今回やらせていただいた学生の今というコーナーではですね、はい、まあ、今後も続いていきます、
はい、
なのでハッシュタグ学生の今でこれからも皆さんの意見をツイートしてください。のだけひらがなで、あとは漢字で学生の今です、はい、間違いのないようにお願いします。
よろしくお願いします。
さて次回の放送は再来週の金曜日、はい、10月23日午後7時からです、はい、そして本日のブツラジの再放送は午後11時からとなります。それから実はこの番組は先日から仏教大学の学食でも放送してもらえることになったんです。
いやありがたいですね。学食の皆さん聞こえてますか聞こえてるといいな、
はい、
学食でね今聞いてくださってる方もぜひラジオの本放送を聞いてもらえると嬉しい限りです、
はい、
リッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで検索していただいて、その FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにアクセスして、はい、ぜひお聞きください。
はい、ぜひお聞きください。聞いてくださっている方からの感想やメッセージやツイッターでのつぶやきで参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあそれでは最後にお届けする曲は藤井風でなんなんです。それではさよなら。
さよなら。